今日はこちらです。過去最低を更新した岸田内閣の支持率、自民党のおごりと緩みが原因か。岸田内閣の支持率が下がり続けています。 JNN が実施した最新の世論調査では、過去最低だった先月の調査からさらに 0.8 ポイント下がって 22.9% となりました。これで5ヶ月連続で過去最低を更新しています。まあ、背景には自民党派閥の裏金事件から来る国民の政治への信頼の低さがあると考えられますよね。政治不信が積み重なる日本、果たして民主主義国家と言えるのでしょうか。さあ、これ支持率が本当に下がってますよね。よく支持率、内閣支持率は3割を下回ると危険水域なんていうふうに言われるんですけども、もう危険水域にずっといるんですが、なかなか溺れてる実感がないんですかね、岸田総理はね。本当にこの支持率かなり低くなってます。まあ、要因にあるのはね、やはり先ほどもお伝えしたように裏金事件、裏金問題と自民党青年局の過激ダンス懇親会、そこに来て赤ベンツ不倫というね、これ今3点セットって言われてますけども、ただこの赤ベンツ不倫はね、もうこれは個人的な問題ですから、まあそれはご家庭で、ね、ご家庭の問題でというふうに私は思ってますけども、ただこの見出しがキャッチーですよね。見出しのインパクト、赤ベンツ不倫っていうね。やっぱりベンツって黒とかグレーのイメージ強くないですか。だから赤ベンツっていうのはあまりこう見たことないから、また赤ベンツがこう際立つんでしょうね。エッフェル姉さんとか見出しうまいなって思いながらね。で、自民党青年局の過激ダンス懇親会、これ今問題になってますよね。まあこれで言うと去年11月18日のことなんですよ。今からもう4ヶ月ぐらい前の出来事なんですね。党の青年局の近畿ブロックの会議の後に、和歌山市内のホテルでこの懇親会が開かれました。準備したのは川端哲也県議と言いまして、もうこれ自民党離党してますけども、今回の問題の責任を取ってね、この和歌山の県議なんですよね。で、この川端県議がじゃあなんであんなダンスショーをやったんだというふうに問われた時に、これはね、多様性やインパクトを勘案して和歌山にゆかりのあるダンサーを呼びましたと言ってるんですよ。多様性やインパクトを勘案して和歌山にゆかりのあるダンサーを呼ぼうと考えたというふうに言ってるんですね。和歌山にゆかりのあるダンサー、まあこれいいですよね。これはいいじゃないですか。インパクト、まあ確かにインパクトがあったんでしょう。問題は多様性という言葉を使ったとこですよ。ここがね、なんかあざといですよね。これだっておそらく紙資料によるプレゼンだったら絶対 OK 出ますもんね。多様性やインパクトを勘案して和歌山にゆかりのあるダンサーを呼ぼうと考えています。これも OK でしょ。ね、多様性という言葉をこう捉えるとね、あ、 LGBTQ の人たちなのか、健常者だけではなくて障害者の方もいらっしゃるのかとかね、あとは子供だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんも参加するような、そんなダンサーがやってくるんだろうかとか、いろいろこう考えますよね。ところが実態は違った。おそらくね、このギャップ、資料から読み取れる内容と実際のこのギャップに皆さんは違和感を覚えているんじゃないかなというふうに思いますけどもね。何してんだって感じがしますよね。あと、まあこれはですね、国民のいわゆる税金が使われていたかどうかというのが最大の焦点ですね。これも使われていたということになりますと、これはもう大問題ということになりますよね。まあそして裏金問題ですね。裏金問題、これ確定申告の、ね、季節がこの間までありました。皆さんひいひい言いながらいろいろ手続きやっていたと思います。あれってぶっちゃけ脱税ですからね。脱税ですよ、裏金問題っていうのはね。国民の皆さんがしっかりと税金を納めている中で脱税してたわけでしょ。だったら政倫審には出てくださいよってことですよ。 参議院で政倫審、そして衆議院で政倫審、まあ、今週行われましたけども、あれ拒否してる人がいるんですよね。出ないって言ってる人がいるわけです。これ出ないって言ってる人はじゃあ一体誰なのか、何十人もいるんですけども、どういう顔をしているのか、この際皆さん一回調べてください。今年もしかしたら衆院選あるかもしれません。で、来年は参院選必ずありますから、そういう意味ではその人たちの顔と名前をしっかりチェックして今度の投票する時の参考にしていただければと思います。これがもう民主主義、我々ができる民主主義だと思いますけどもね。それにしてもね、裏金、自民党青年局の過激ダンス懇親会、そして赤ベンツ不倫、いろいろありますけども、なんでこんな風になってるのか。僕はね、もう長期間権力の座に着くとですね、やっぱり水は淀んでしまうんだなっていうのは改めて思いますね。自民党のおごりと緩みが出ているんだと思います。おごりということで言えば、もうこれ自民党の政治姿勢ですよね。今回の裏金事件だってそうです。このぐらいだったら大丈夫だろうみたいな気持ちがね、どっかにあるわけですよ。バレないだろうとかね。そして自民党の気の緩みですよね。公だけではなくてプライベート、私的な部分でもやっぱり脇が甘くなっているからこそね、赤ベンツ不倫みたいなことも起きるんじゃないのかなというふうに思います。で、この自民党のおごりと緩み、これって僕どっかで見たことあるなと思うんですよ。どっかで見たことあるな。それ何かというと、2009年、その直前の自民党の姿にちょっと似てるんですよね。2009年というのは自民党から民主党が政権を奪った、民主党政権交代の年なんですけども、その前の雰囲気に似てます。総理がこうコロコロ変わる、あと大臣も不祥事問題が起きてコロコロ変わってたんですよね。あの時と似てます。ただあの時と違うのは、民主党というですね、強い野党がいたっていうことが決定的に違うんです。やはり自民党に代わる野党がいたからこそ、あの時はね、地方選挙で与野党対決型になると自民が負けていくんです。で、例えば補欠選挙、国政選挙、補欠選挙が行われても自民が野党の民主党に負けて言ってるんです。地殻変動がどんどん起きて、で参院選で自民党が敗れて、そして衆院選で自民党が敗れて政権交代になっていくんですよね。強い野党がいたんです。今はどうかというと、実は強い野党がいないんですね。だから自民党は助かってる、だから自民党はおごるし緩みが出るというところだと思います。先ほどね、内閣支持率をお伝えしました。 22.9% ですよ。 22.9% で、これ内閣支持率です。で、自民党の支持率が 24.7%、 これJNN の世論調査、3月の世論調査で 24.7%、 前の月と比べると 0.3 ポイント上がってるんですよ。この状況でも自民党上がってるんです。やっぱり強い野党がいないんです。ようやくね、立憲民主がですね 7.1% と、その前の月と比べてね 2.1 ポイント上げてきてますけども、なかなか上がらない。そして維新、これ 4% です。 4% 前の月と比べて 1.2 ポイント下がってます。これはね、やっぱり万博の影響が出てるかと思います。大阪万博なかなかうまくいってないっていうところもあって、その影響が出てポイントを下げているっていうところもあると思いますけども、やっぱりね、自民党にとって変わるような政党がないので、だから自民党がこういう状態になってんじゃないのかなというふうに思いますね。ちなみに支持政党なしと言われている方が 5.2% います。支持政党なし 5.2% です。あ、 52% ごめんなさい、52% 支持政党なし 52% ですよ。皆さん半分超えてるんですよ、支持政党ないっていうの。これがね、今の政治不信を一番如実に表している数字かなというふうに思いますね。自民党政権交代して久しいです。政権交代された後、自民党が政権交代された2010年11年頃、私 天の弱だからね、自民党の取材を結構してたんですよ。その時の自民党の議員も職員の方々もそうでしたけども、謙虚でした。なぜかというと、もしかしたら自民党という政党は消滅してしまうんではないかという危機感を皆さんが持ってたからなんですよ。あの時の謙虚さを思い出してほしいです。有権者、国民にしっかりと向き合う自民党、政権与党であってほしいなというふうに思います。大石邦彦の Now on Share、 ポッドキャストでも配信しています。そういえばもう 42,700人、 X のフォロワーの方増えてまいりました。嬉しいです。それではまた来週。